勇気が出るラジオ。この放送は宇宙の法則とこの世の法則を使いこなして最高に都合のいい人生を生きる秘密をお話ししています。お相手は
発信をお金に変える勇気の著者の末吉弘美と、
相思相愛ビジネスコンサルタント道を開く人、大野木睦子です。シリーズ16、テーマは才能です。そして今日はこのシリーズ16の第2回目、前回の最後に予告したんですけれども、まあ、才能と言われると実は私ウェルスダイナミクスというものをコンサルティングのベースにしてお いていて、そこでおすすめの本が、実はタイトルが才能は開けるっていうタイトルですよというお話をしました。そしてもうちょっと、概念的というのではなくて、実用的な、この世的な現世利益というか、使えるという、使えるといえば、そういえば私、昔、今やってる講座のタイトルは違うんですけど、本当にウェルスダイナミクスを教えてた時、講座のタイトルって、使えるウェルスダイナミクスっていうタイトルだったんですよ。もう使えるっていうことが、
なるほどね。
まあ、私の、プロファイルメカニックって言うんですけれども、メカニックにとって使えるっていうのは最上級の賛辞なんですよ。使えないものは意味がない。
なるほど。
で、それがやっぱり私の特性というか、私の考え方の中にはすごい表れてるなっていうふうに思います。
なるほどね。
セラピストやってた時も、使えないスピリチュアルなんか意味がないっていうふうに言っていたので、
まあ、もう本当そこは徹底してますよね、まさにね。
この世に生かせないスピリチュアルなんか意味がないっていうのがキャッチフレーズのように使っていたので、この世界を生きていくことにプラスにならなかったら、別世界の話をしていたってしょうがないじゃんっていうのが、私の中にはすごくありますね。それが自分の特性。なので、ウェルスを知ったときに、自分がメカニックっていうプロファイルを教えてもらったとき、それを知って、メカニックってこういう特性があるんですよっていう解説を聞いたときに、本当にもう今までの謎が解けたんですよね。あ、なるほど、そうだったのかってな、あ、私本当にメカニックだわと思って、で、すごくそれで自分の理解が進みましたね。で、さらに深くこれを学ぶようになって、で、やっぱり私のプロファイルなんですかって皆さん、知りたがるし、このプロファイルに合っている仕事は何でしょうかとか、そういう聞き方をするんですけれども、実は、自分の特性を、まあ、シリーズ16のテーマ、才能なので、才能っていう言葉で話すと、自分の才能を知るためには、他人を知った方がよくわかるんですよね。なぜならば、自分が才能のことって普通にできちゃうから、これが才能だって気づけないんですよね。当たり前にできてしまうので、それで自分と違うプロファイルの人がいかに自分が簡単にできていることができないかっていうことを知ると、初めて、あ、これが自分の才能なんだっていうふうに気づけるんですよね。だから自分のプロファイルを知ることよりも、他の自分と違うプロファイルの人ってこんなに違うんだっていうことを知る方が、その方がすごく自分の理解が深まるっていうか、
なるほど。
自分の才能に気づけるなっていうふうに思います。自分の実体験からもそうだし、まあ、プロファイルの診断セッションとかしてきても、で、これをコンサルティングのベースに使っていて、自分のプロファイルの強み、弱みが腑に落ちると、本当に何でしょうね、自信を持って間違えられる、間違えるって言ったら変なのかな、失敗というかトライができるようになりますね。
なるほど。もうこれは自分の強みじゃないから、っていうこともはっきり分かってるのでってことですか？
それが、前回お話ししたレベルによってやるべきことが違うよねっていう話で、どのレベルにいたらば、プロファイルは自分の強みが一番活かせるかっていう指標もあるんですよ。で、それよりも下の段階であれば、そんな強みだとかっていうことをつべこべ言っているよりも、人としてきちんと自分の自己基盤を整えましょうなんですよ。そこが整って、初めて自分の強みって活かせるようになるよね。最大活かせるレベルっていうのがあるので。
なるほど。まあ、わかりやすいですね。確かに、そこがね、明確になっ
そう
て。
ですね。
うん。
で、いかに自分と他人が違うのかっていうのが、これ知ってから私本当に無駄に腹が立たなくなったんですよね。
ああ、なるほど。はい。
大体なんか人間関係とか人を見てイラッとするのってどうしてあの人ってああなんだろう、普通そんなことしないよね、普通こう考えるよねみたいに頭の中で思うじゃないですか。
うん。
でも私の普通は相手の普通じゃないんですよね。
はい、はい、はい。
全く
あ、それは本当違いますよね。
思
もう
考
本
特性
当
が
に違
違
い
っ
ね。
た。
うん、うん。
で、おそらく私、ウェルスをあれだけ学んだし、もう実践して使っているので、これだけ自分とタイプの違う末吉さんとも話をずっとシリーズ中続けられているのって、
なる
あ、
ほど。
この人は私とはプロファイルが違うというか、思考特性違う人なんだな、こういう考え方を、私はこういう考え方をするけど、私以外の人はこういう考え方をしないかもしれないなっていうことが、もう腹落ちしているというか、身に染みて分かっているから、多分話ができるんだと思うんですよ。
なるほどね。うんうん。
なので、なんかすごく抽象的な話になってしまいましたけど、
はいはい。
こんな話でいいのかなって今、喋ってて思ったんですが。
なるほどね。あ、いや、めちゃくちゃ、全然いいと思います。で、なんか逆に気になるのは、多分知らない人いるじゃないですか。ウェルスダイナミクスを。で、そのタイプって話が今ね、ずっと、むつこさんからは、なんだっけ、
プロファイル。
メカニック？
私はメカニックっていうプロ
メカ
ファイ
ニッ
ルで
ク
す
の
ね。
一番強いみたいな感じ。え、一番強い？何個かあるんでしたっけ、あれって。
プロファイルは8つあります。
全部で8つなんですよね。
だ
で、
けれども、
うん。
これはテストを受けて診断なので、でも別にテストは、まあ、受けたい人は受けてくれればいいと思うんですけども、詳しく分かるので、まず普通に日常生活で使えるとしたらば、上か下か右か左かで考えるといいっていうふう
なるほ
に
ど、なるほ
私
ど。
は教えてるんですけど。
ぜひぜひ、その辺をね、8つ、よかったら、話せる範囲でね、無料で話せる範囲で、8つ何かっていうのと、今ので言うとね、上と下、右と左っていうのが、興味を持ったら、ぜひね、息子さんのセッションとかこれ貼り付けておいたらいいのかなと思うんですけど。
ありがとうございます。
ぜひぜひぜひ。
8つのプロファイルがあるんですけれども、それは何で決まるかっていうと、ベースとなる4つの周波数があって、その周波数がどのくらいの割合で含まれているのか、そのパーセンテージによって8つのプロファイルって決まるんですね。
なるほど。
で、その4つの周波数って何かっていうと、4つをこう考える、1個ずつ考えるよりも、まず上か下かで考えた方がよくて、で、この
はい。
上っていうのがダイナモっていう周波数で、下っていうのがテンポっていう周波数なんですね。
それぞれどういう
で、これは直感型か体感型かなんです
体
よ。
感なんだ。
体感と
体感
いう
なの。
か、
論理じゃないんだ。
この視点ですね。視
うん。
点の違いなんですよね。
ほ
で、この説明をするときに、上か下か、この真ん中に雲がありますって説明するんですよ。
んほ
で、ダイナモさんは雲の上に頭出してる人たちなんですね。だから視点が高いんですよね。
い。ほう。
だから例えば、東京タワー説明してとかっていうと、俯瞰で見て、上から見て、東京タワーってこういう形をしていて、みたいな説明になるんですね。例えて言うと。だけど、店舗さんは雲の下にいる人たちで、地に足をつけている人たちなので、東京タワーに行くには、あそこの駅で降りて、こうやって行くと、駅からこうやって歩いていくと、途中に何があって、入り口入っていくとこういうものがあって、みたいな、そういう、これ
まあでも
例えで
確
す
かに。
よ。例えで言うと、
確かに。
このくらい視点って違うんですよね。普段どういうふうに考えてるかっていうのが。
で、もちろん、まあこれはおそらくですけれども、どっちがいい悪いじゃないですよね。
そうです、そうです。
ね。
もう特
当たり
性
前
なの
にね。
で、だから私はダイナモ強い人なので、まあダイナモさんっていうのは大体ざっくり言うとこんな感じみたいな話し方をするんですよね。
ダイナモって上か？
直感、そうです、直
そうなん
感。
だ。メカニックって下っぽいよね。
い
全
や、
然。
私はダイナモと、あともう一個右か左かで言うとスチールっていう特性を持つの
まあ、あ
で、
とね、この後お話が出るんですね。で、ちなな み
の
に、
で、
左は何なんですか？ちなみに。
これは外向型か内向型かです。
なるほど。はい。
はい。
はいはいはい。わかりや
だ
すい。
から、 直感型か体感かで、外向型か内向
体
型
感、
かっ
内向型か。
ていうふうに考えると、大体どっちかって別にテスト受けなくてもわかるんじゃないですか。
確かに。もう多分あれですよね。睦子さんは僕のことはなんとなく分かってるわけですよね。多分仮説の中で言うと。
そうですね。
もう僕もあれなのかな。なんだろうね。もう多分外向型っすよね、多分。
そうですね。
ね。上か下かで言うと、でも上なのかな。
で、多分、これは私の予想なんですけど、
ああ、ぜひぜひ。
テス
ほうほう。
トを受けると、これがですね、長方形で出る人とか、正方形で出る人とか、チャートの形が、で、長方形も横長の長方形、縦長の長方形とかって出る人がいるんですよ。
どういうこと？それは。
結局テストって、で、4択の問題を25問ぐらいが出るんですよね。で、それを自分で選んでいくので、例えば血液型だったら、こう試薬を入れるじゃないですか。科学的に血液型を調べるんだったら、試薬があって、それでもう、あなたは A 型、B 型ってはっきり出るじゃないですか。でも、あらゆるこういうタイプの診断テストっていうのは自分が答えるじゃないですか。
確かに。
で、そこに自分の意思、思考が入っちゃうんですよね、
入っ
どう
ちゃ
し
いま
て。
すよね。こういうふうでありたいみたいな部分がね、入っちゃったりとかしますよね。自分の本当のタイプよりもね。
で、そういうのが入ると、まあ、四角く出たり、縦長の長方形とか横長の長方形とかに出るパターンもあるので、
ああ、面
剛
白
さん、多分私、縦長の長方形って出るんじゃないかな、みたいな。
い。どういう感じなの？これは、だから。
縦長だと、プロファイルで言うと、クリエイターかトレーダーかになるんですけれども、クリエイターっていうのは本当に01をする人で直感な人で、トレーダーっていうのはとにかくピースフルな人なんですよ。
トレーダーなんだ。トレーダーがピースフルなんですか？
トレーダーっていう名前だと、私トレーディングしませんとかって、どうやって活かしたらいいんですかとかって思ってしまうけれども、まあ一番地に足つけてる人たちなので、周りのことをすごくよく見ていて、私の幸せはあなたの幸せっていうか、あなたが幸せで、周りの人が調和なんですよね、トレーダーさんたちっていうのは。調和して一番、まあみんなが幸せでいることが私の幸せ、私の喜びの人たちなんですよ。
これは何なんですか？下？七？
下
何？
です、下です。
じゃあ僕は上じゃなくて、だから外交的な下なんですか？
いや、多分
どういうこと？
両方に気持ちが分かれ
縦が長、あー、ちょ、あー、僕、
両方、本当の性質、どっちかは分からない、でもこうありたいとか、こうあるべきとかっていう
確か
の
に、
で、
働いちゃうよ
引き
ね。
裂かれると、両方強く出るっていう
両方あ
場合
る
も
ん
あるん
だ。
ですよね。はい。
それがクリエイターとトレーダーってことですか？
そうですね、上と下だと。
でも確かにどっちもある気がするわ。
します。
わかんないけど、いや、すごい、おそらく結構変わってると思うんですよ。
そうですね、置
多
か
分
れ
す
た
ご
状
く、
況、環境によっても、チャートの形って結構変わるんですよ。
多分、なんなら、まあまあ、本当変わった選択をしちゃったり、考え方をしてたりしちゃう気がするんですよ。だから、すごく、だからクリエイターというか、多分そういう部分もあるし、おっしゃったようにも、めちゃくちゃ人のことも気にするみたいなのもありますね。気にするっていう
人
か、
のことを
みんな
気
の
に
幸
するっていう
せ
か、
にす
なん
る
か
みたい
みんなの幸せを願う
な。
み
めった
い
ちゃ
な
考
と
え
ころ
てる
も
気がする。
すごい強いじゃないですか。
強いかもしんない。
だからその両方がこうせめぎ合ってるっていうか。
なるほど。そういう意味で言うと、外向型によっている縦長ってことか。上も下もある。
そうですね、これパーセント割合なので、ないわけじゃないんですよ。例えば私なんか外向型のブレイズのパーセント、最初にテストを受けた時0%って出たんですよ。
そんなことはさすがにないんだけど、まあ、わかんなくはないですね。
で、もうすごい落ち込んだんですよ。3日ぐらい落ち込んだんですよ。そのセッションまでに、テストを受けてからセッションを受けるまでに時間があったので、自分でその結果を見て、私ってなんか人として何か欠けてるんじゃないだろうかとか すごい落ち込んだんですけれども、そういう意味じゃないんですよ。テストって割合なので、私は自分の特性、自分の性質をもうすごい腹落ちさせていて、もう本当にチャートがメカニックに振り切れていたんですよね。だから、それの反対に当たる、ブレイズ、テンポもすごい少なかったですけれども、ブレイズが0%っていう極端に出ていた、それは自分のことをよく理解しているっていうことでもあるんですよね。もう自分の特性に振り切って生きてるっていうこと。
まあ、ちゃんとよく分かって、まあ、もうそのまんまその自分の特性をちゃんと生きてるみたいな感じってことですね。
そうですね。で、一番の特徴は、もう、まあ、これもしかしたら今日の話の核になるかもしれないんですけれども、性格診断じゃないんですよね、プロファイルって。戦略なんです。
戦略ね。より、
何、
ための。
どの戦略を取ったら自分は一番うまくいくかなんですよ。
何を、人生、ビジネス。
まあ、一応ビジネスの
と
た
は
め
言
の
っ
ツールな
てる。
ので、だけれども、やっぱりビジネスも人生も切り離せないじゃないですか。
まあね、確かに。
だから私は、私の勝ちパターンは、これが私の勝ちパターンだっていうのを知っているから、その戦略を取って、今まで10年以上、この仕事を続けてこれているんだなっていうふうに思うし、会社員の時も、結局、メカニックの特性をすごく活かして、それで仕事をうまくいってたんだなっていうふうにも思います。
どんな、例えば、だからそういう意味で言うと、どんなある種仕事をしていたとしても、それが、なんだろうね、勤めであったとしても、独立的な、ね、だとしても、使えるってことですよね。だからね。
そうです、そうです。自
そ
分
う。
の生かし方なので、何をやると自分はうまくいって、何をやると自分がうまくいかないのかなんですよ。
なるほどね。僕で言うと、だから、おそらくはっていうさっきの仮説で言うと、その2つの部分を、おっと、うまく、活かしていけば、うまくいくっていうことなんですかね。だからね。
どうなんでしょうね。なんか
あ、
その
違うん
辺
だ、
は。
それは。
もしかしたらどこかでこうありたい、こうあるべきで、本来の、本当の才能というか、本当の末吉さんの特性っていうものが現れてないかもしれない。
未だ。
という可能性もあるかもしれない。
かもしれない。
か
本当
も
は
しれ
別
ない。
の、息子さんから見ててもそういう感じ、息子さんから見てたらか、僕ちょっとよくわかんないから、どれっていうのはわかんないけど、息子さんが見てたらさっきの、何でしたっけ、トレーダーとか、と、なんだっけ、ク
ク
リ
リ
エイ
エイ
ターに伸び
ター。
てる縦長なんじゃないかと思うけど、出てない可能性もあるかもよね、という。
多分、両方出てる人って、ある意味どっかですごく生きづらさを抱えてたりする場合も多いかな。だし、でも、やりにくい。だって、全く違う特性が自分の中にあるわけだから、
確か。
真逆のものが自分の中にあるっていうことは、やっぱり、やっぱこっちかな、あっちかなとかって、両
な
方に
る
引っ
よ
張られ
ね。
てしまっているので、でもそれをうまくいか、あの、これあくまでも戦略なので、う
確
ま
かに。
く、あ、こ、あの、今はこっちの戦略でいこう、今はこっちの戦略でいこうっていうふうに考えてやっても、それでもうまくい
う
くわ
ま
け
く
では
い
す
く
よ。
よね。
はい。
ただ
その
し自
特性
分
を
の
持って
中
いる。
で、そういう意味で言うとあれか、その、葛藤が生まれてしまう。つまり生きにくいというふうに感じてしまう可能性があるということなんですね。
本当の自分のプロファイルにたどり着いて、それを生き始めた時に初めて、あ、こんなに楽なんだ。
どっち？じゃあもう僕、どっちか言ってくださいよ。もう息子さんじゃ。
いや、それは分かんないですよ。私には分かんないですよ。
もういいですよ、じゃあ。
それはちゃんとなんか深くお話ししていかないと分かんないですし。
そうか。
だって、そこまでね、本当に内面の深いとこまでっていうのはね、わかんないですし、で、別に、どっちかって決めなきゃいけないとか、そういう話じゃなくて、何回も言ってるのに、これは戦略なので。
いや、それは戦略的に使えてる感じはしますよ、僕は。そういう意味で言うと、すごく。 使っ
だ
て
から、
るのめちゃくちゃあ
その
るんですね。
辺が、なんか他のこういうものとすごい、違う。何しろ私メカニックなので使えるっていうことが一番大事な人なので、いかにこの世界を生きていくのに活かせるかどうかっていうところが私の一番のポイントなので、変な風に、私って自分のことちゃんと分かってないのかしらとかって悩んでる暇があったら、いや、この特性をどういう風に活かせるかっていう風に考えた方がいいよね。いうふうに思うんですよね。
なるほど。私は、
どっちが本当の私なんでしょうとかっていう、そういうんじ
そう
ゃない い
う使い
から。
方ではないってことですよね。まあ、でも、それはそれで別に、それも別に悪い問いではなくて、さっきおっしゃったように、例えば僕で言うと2つに分かれてたら、もちろんそれぞれを使えるから、もしかすると逆に言うとビジネス的にはうまく使える可能性があるわけじゃないですか。
そうですね。
で、みんなのと、こう、みんなを喜ばせるじゃないけど、そういう資質と、すごく自分のクリエイターとしての、なんか直感なのかわかんないけど、自分の中に降りてくるものをいろいろやっていくっていうことでうまくいくっていう、まあ両方とも使えるって意味だから、結果的にいいかもしれないけど、でもやっぱり、一個自分ってやっぱ本当はこっちだったんだよねってが分かってると、非常に生きやすくなる可能性はあるわけですよね。
生きやすいとか、なんだ、こんなに楽だったんだみたいな感じ。
なるほど。そっちか。
スキルのある人、能力の高い人ほど、なんて言うんでしょう、できちゃうんですよね、頑張っ
わかるわ
て。
かる。でも本当そうっすよね。
努力してできちゃう
わ
じゃ
か
な
る
い
わ
で
か
する
。
か。
自分の本当の才能以外、僕もよく言うから、だからそれで言うとちょっと、もしかすると僕はどっちなんだろう。だから本当どっちもあると思うけど、クリエイターなのかなと思うときは、があったのは、やっぱり、なんだろうね。生き延びるためにとか、生き延びるために磨いてきたスキルみたいなのあるじゃないですか。で、スキルのことを才能というふうに言ってもいいと僕は思うんですけど、もちろんスキル的な部分、めちゃくちゃ具体的なセールススキルみたいなのもあるけど、生き延びるために磨いてきた才能みたいなものもあると思っていて、ね。それって、まあ、
そこがね、すごく、例えばビジネスのコンセプトを作るとか、ビジネスの商品作っていくときに、意外にそこがネックになることで、自分が頑張って手に入れたものって、ものすごく価値が高いと思っちゃうんですよね。
価値が高いし、あと、
手放せないんです
そう、手
よ。
放せないし、
でも、もしかしたら、すっごく楽に、全然苦労せずに頑張らなくてもできるものがあるかもしれないんですよね。そっちの方が楽なんですよね。
そういうことだよね。ちょっと
自
次回
分
その
の、
話をしましょうか。もうちょっとね。
頑張って手に入れた、
そう
努
ね。
力して手に入れ
努
たも
力
の
して手に
と、
入れた才能とかと。僕もそこはね、この概念とか関係なく、すごく思うことが、私もちろんたくさんノートでも、たくさんではないけど、時々ノートとかでも書いてきてるんですよね。
そうですね。ちょっとここは何て言うか、レベルの高い話というか、なんか、
いいじゃないですか、別に。
かなり深い話ですよね、これって。
そうですね。まあ、でもいいんじゃないですか。別に誰の、意味じゃなく誰のためにって意図してるわけですね。
ということで、じゃあ、次回第3回は、才能というか、努力してできるようになったことと、努力せずにできるようになった、できちゃうことと、両方あるんだよ。で、みたいな話を次回しましょう。
はい、行きまし
な
ょう。
ので、その話聞きたいと思った人は、ぜひまだフォローしてなかったら、フォローボタンを押しておいてください。というわけで、勇気が出るラジオは、毎週水曜更新です。また来週水曜にお会いしましょう。お相手は、
発信をお金に変える勇気の著者の末吉弘美と、
相思相愛ビジネスコンサルタント、道を開く人、大野木睦子でした。大丈夫、なんとかなる。